はい、皆さんおはようございます。今日も一緒に礼拝ができることを本当に感謝します。今日もですね、引き続きエペソの学びが続いています。で、今日のテーマは、この教会のアイデンティティ、壁のない教会で、 KBF は今新しい、また季節に入ってですね、前進し続けているわけなんですけども、エペソの教会も当時パウロによって集められたメンバーが、エペソで成長し続けていたわけなんですけども、そこのメンバーはどういうメンバーかというと、神様に召し出されて、そして救われて、そして集っているメンバーでした。そしてイエス・キリストが頭となって体のように一つにされていましたと、前回そのように学んだわけですけども、その中にあって教会エクレシアとなったこのエペソの人々だったんですけども、一つの大きな問題に直面していました。というのは、ユダヤ人と異邦人のその対立があったわけですね。で、大きな壁となっていました。そしてそれは敵対心という壁でした。ユダヤ人が異邦人に対して、異邦人がユダヤ人に対して敵対心を持っていた。それはどこから来るのかというと、差別というものが存在したわけですね。で、今日の、読むところのですね、エペソ2章の11節から12節前半の部分はですね、エペソの教会にあった人種差別の問題についてパウロが語っているわけですけども、この人種差別というのは、この問題はさまざまな形でもう何千年もの間存在してきました。で、アメリカではですね、奴隷制度というのが1863年までありました。もうずっと昔のことのように思いますけども、リンカーンの大統領の時代ですね。で、それが完全に撤廃されても約100年間ですね、その人種差別、黒人に対する人種差別というのが続いていたわけですね。で、ちょうどですね、今、映画でグリーンブックという映画がちょうど復帰だったので、当時の1960年代ですね、当時のその黒人とその白人との間にあるその差別的なものの実際にですね、どのような感じであったかというのを描かれています。これは実話だったんですけども、この後ろにいてはる人の方ですね、この方が、実際にいらっしゃるんですけども、ピアノの本当に天才的なピアニストだったんですけども、クラシックで育ったけども、皆さんに受けるようにポップにこう、編曲してですね、それをトリオで演奏するという、そしてその音楽性はみんな受け入れられたんですね。そしてこのいろんな差別分かっているけど、あえてそのバンドでですね、南部の方に、コンサートで出かけると、そういうような、内容なんですけども、そのために運転手として雇われたのが白人、イタリア系の白人の彼なんですけども、この最初から最後までの間にいろんなドラマあるんですけども、その中で、実際にどういう、扱いをされたか、行った先々で音楽性は非常に評価されるので、非常に歓迎されるわけですね。そしてコンサートが前半終わって非常に良かったです。で、じゃあちょっと私はお手洗いに行こうとすると、いや、そちらじゃないんですよっていう話、あなたのお手洗いはこちらですって、外に、ね、貧しいホタテ小屋みたいなトイレに案内されようとするとかですね、同じメンバーが食事してレストランに後から遅れて行こうとすると、入り口の方で何か揉めていると、で、彼は入れないと、一緒に食事ができないという、そういうことが、この中映画でも描かれていました。実際に 60年代、まあ、昔といえば昔、最近といえば最近ですね。私が生まれた頃ですから最近だと思いますけども。はい、学校とかですね、バスとか、レストラン、お手洗い、そして教会までですね、白人の座る席と黒人の座る席が分けられていたと。そのような時代がありましたと。そして、I have a dream で有名なあの演説をしたキング牧師。彼の努力、運動によってですね、そのようやく人種差別を禁止する法律ですね、公民権法というのは1964年に成立しました。もう差別的なことは一切してはいけませんというのを、ある意味法律で定めるということになったわけなんですけども、それでは、人種差別について聖書はどのように言っているでしょうか。見てみたいと思いますけども、まず理解しなくてはいけないってことは、ずっと人種差別と言っていますけども、人種は一つしかないということなんですね。それは人類という人種なわけですね。白人、アフリカ人、アジア人とか、インド人、アラブ人、他抜けてたらごめんなさい。人類という人種の中の異なった民族ということができると。で、肌の色とか体型とかは確かに違うんですけども、はい、全ての人は神の形に似せて作られた。聖書箇所だけ言っておきますね。創世記の1章26節27節。そして神様は全世界を愛しておられると。ヨハネ3章16節。イエス様はこの世全体の人のためにご自分の命を捨てられました。第一ヨハネ2章2節。この世全体というのは明らかに全ての民族が含まれていますと。このことを理解しておく必要があります。ノートに書いてないですけども、こちらにメモしておいて、いただけたらと思います。それでは、なぜユダヤ人と異邦人が存在するのでしょうかということですけども、旧約聖書では、神様は人類を2つのグループに分けられました。それは、ユダヤ人と異邦人。に分けて分けられましたね。で、神様の計画、御旨は、ユダヤ人が神の国の祭司として、異邦人の諸国の民に神の道を示すという計画でした。ところがですね、ユダヤ人たちは勘違いをしてしまって、自分たちの立場を誇るようになってしまったんですね。そして異邦人を軽蔑するようになってしまった。そこでイエス・キリストはこの隔ての壁というのを打ち壊して、この問題に終止符を打とうとされました。それがエペソの2章14節にあります。今日のこのテーマになるんですけども、今日のテーマは単にこの民族間の差別のお話ではありませんと。それでは早速今日の箇所ですね、読んでみたいと思います。2章11節から22節まで、最後まで読んでみたいと思います。ですから思い出してください。あなた方はかつて肉においては異邦人でした。人の手で肉に施されたいわゆる割礼を持つ人々からは無割礼の者と呼ばれ、その頃はキリストから遠く離れ、イスラエルの民から除外され、約束の契約については他国人で、この世にあって望みもなく神もない者たちでした。しかしかつては遠く離れていたあなた方も、今ではキリストイエスにあってキリストの血によって近い者となりました。実にキリストこそ私たちの平和です。キリストは私たち二つのものを一つにし、ご自分の肉において隔ての壁である 敵意を打ち壊し、さまざまな規定からなる戒めの律法を廃棄されました。こうしてキリストはこの二つをご自分において新しい一人の人に作り上げて平和を実現し、二つのものを一つの体として十字架によって神と和解させ、敵意を十字架によって滅ぼされました。またキリストは来て遠くにいたあなた方に平和を、また近くにいた人々にも平和を福音として伝えられました。このキリストを通して私たち二つのものが一つの御霊によって御父に近づくことができるのです。こういうわけで、あなた方はもはや他国人でも寄留者でもなく、生徒たちと同じ国の民であり、神の家族なのです。使徒たちや預言者たちという土台の上に建てられていて、キリストイエスご自身がその要の石です。このキリストにあって建物全体が組み合わされて成長し、主にある聖なる宮となります。あなた方もこのキリストにあって共に築き上げられ、御霊によって神の御住まいとなるのです。とユダヤ人と異邦人が一つにされましたということをパウロは述べています。イエス・キリストによって一つにされたんですよ。今そういう状態なんです。ですから思い出してくださいと、まず11節から語ります。あなた方はかつてというふうに言っています。エペソの異邦人のクリスチャンに対してパウロはユダヤ人の視点から、あなたたちはどういうところから救い出されたかを思い出してくださいって言っています。異邦人というのは、外国人ですね。ユダヤ人から見て外国人ですので、ユダヤ人以外はすべて外国人。私たちも異邦人ということができます。だから書き換えて読むことができると思うんですけども、12節にかつてのことを書いています。創世記の17章でアブラハムが神様とその子孫に対しての間に結ばれた契約の印としてかつれというのが行われていました。逆に無かつれというのはどういうことかというと、神様とのその契約がない、神様と何の縁もゆかりもないという意味ですね。そして順次見てみると それはイスラエルの国から除外されたもの、そしてこの世にあって望みがなかった、御国の天国の望みもない状態なんです。と、異邦人はそのような絶望的な状態だったんですね、ということをパウロは思い出してくださいと異邦人に言いました。そしてそのような扱いを受けていました。そしてユダヤ人も異邦人がもう大嫌いだったんですね。異常なほどの敵意を持っていたと。で、警戒もしていたと。そして、エイリアンのような扱いをして、日本でいう村八部というかね、それよりもきつい、こう、もう、輪には絶対入れないという、そのような状態の人たちが一つの教会に集められていたという。そして、次にですね、イエス様の十字架について、13節から18節に書かれていますけども、まず13節。しかし、かつては遠く離れていたあなた方も、今ではキリストイエスにあって、キリストの血によって近いものとなりました。近いものとなりました。とあります。イエス様ご自身もユダヤ人から除外されたんですね。そして、十字架の上では何よりも苦しかったのは、父なる神様からも一度除外されたということなんですね。我が神、我が神、なぜ私を見捨てられたのですかと叫ばれました。その捨てられた救い主によって、その血潮によって、私たちは神様、父なる神様のもとに近づいて、神の家族に加えられたと。一つにされた。一つの教会とされた。そのことを思い出してくださいよって。十字架の目的は、神様との和解。そして 新しい人を作るため、罪許されただけではなくて、もう一度そこから新しい再創造ですね、新しい人を作るためのものだったんですと。そして次に14節ですね、パウロはこの神殿についてですね、神殿を用いてですね、教会の説明をしています。14節、実にキリストこそ私たちの平和です。キリストは私たち二つのものを一つにし、ご自分の肉において隔ての壁である敵意を打ち壊しとあります。隔ての壁、さあこの神殿にですね、その壁があったんですね。実際にここに図がありますけども、これは神殿全体の絵、いわゆる神殿はここが神殿の本体ですね。そしてここが至聖所、聖所、ここに至るところに壁があったんです。イスラエルの民はここに入ることができました。そして女性はここまで、異邦人はここに入ることができなくて、ここにおりました。異邦人の庭というところにおりました。でここの壁にですね、こっから先に入ったら死刑というね、異邦人も入ってはいけませんというのが書かれていました。そしてこれはギリシャ語とラテン語で書かれてたんですけども、その壁がイエス・キリストによって崩されましたとパウルは言っています。そしてイエス様が十字架で死なれた時に、神殿の幕が上から下に裂けたとマタイの27章51節ありますけども、この至聖所と聖所のこの辺りにあった幕も十字架でイエス様が召された瞬間に裂けたとある部分ですね。その時同時にですね、ですから神様と人との隔ての壁が打ち壊されて、同時に人間同士の人種を区別する隔ての壁も打ち崩されたということですね。で、その敵意ってあります、敵意があったとありますけども、それはその理由が15節にあります。様々な規定からなる戒めの律法を廃棄されました。こうしてキリストはこの二つをご自分において新しい一人の人に作り上げて平和を実現し、とユダヤ人は律法を通して私たちは清い民であるというプライドがありました。実際は活力を受けていても心は変わっていなかった、プライドがあった、異邦人を嫌っていた。しかしイエス様は十字架によってこの規則づくめの戒めの縛りというものを廃棄されましたとパウロは言っています。以前は儀式を守ることによってユダヤ人は清められた、神に選ばれた民であろうとしたわけですけれども、イエス様が全ての罪のために死んでくださることによって、ユダヤ人も異邦人もその律法はいらなくなりましたよと言いました。ガラテヤ書3章28節に、ユダヤ人もギリシャ人もなく、奴隷も自由人もなく、男子も女子もありません。なぜならあなた方は皆キリストイエスにあって一つだからですとあります。この十字架によって私たちの間に壁がなくなり、私たちは一つにされましたとガラテヤ書にもあります。そして16節に、二つのものを一つの体として十字架によって神と和解させ、敵意を十字架によって滅ぼされましたとあります。ユダヤ人と異邦人を一つの体、共同体とされた、その十字架によって神様と和解することによって、和解させることによって一つの体とされた。そして敵意は十字架によって葬り去られた。互いに持っている悪い感情が二度と生き返ってこないように、息の根を止めたとギリシャ語ではあります。そして17節、またキリストは来て遠くにいたあなた方に平和を、また近くにいた人々にも 平和を福音として伝えられました。遠くにいた異邦人なんですね。神殿から遠くにいた異邦人と近くにいたユダヤ人、それぞれに平和が福音として伝えられました。その平和というのは神様と人、人と人との平和、それを実現しましたということです。そして18節に、このキリストを通して私たち2つのものが1つの御霊によって道に近づくことができるのです。一つの御霊が本当にそのセメ台のようにですね、二つを一つにしてくださった。そして父なる神様に近づくことができるようになりました。聖霊はその証印ですって前回学びましたけども、そのスタンプによってですね、私たちは天のお父さんに近づくことができるという保証が与えられました。そして一つにされたわけですね。19節に、こういうわけであなた方はもはや他国人でも寄留者でもなく、聖徒たちと同じ国の民であり神の家族なのですと。パウロはこういうわけでと説明します。異邦人に教会の絆について、ここで2つの言葉で表現で説明しています。一つは、私たちは同じ国民なんですと。クリスチャンは同じ天の国籍を持ったもので壁はないんですよと。二つ目が、私たちは神の家族なんですと。家族というのは一つの屋根の下に暮らしているその者たちを家族という表現しますけども、私たちはみんなですね、独立して家を出るまでは家族が私のことを一番知っていると。すべてのプライベートも含めてで、ほとんど常に一緒に生活するわけですから、会社とかクラブのように目的とか趣味を共有するグループとは違うわけなんですね。ですから会社みたいに時間が来たらお先に失礼しますという集まりではないと。で、常に一緒にいるのが家族であると。特に昔はそうだったわけですね、昭和時代とか。で、家族の一員となれば、お互いの家族のスケジュールとかも知っているわけなんで、帰ってくる時間に帰ってこなかったら心配するわけなんですね。いる時にいないと心配すると。で、心配させないように遅れるよとかね、連絡を取ったりするわけですね。それが家族なんですと。そして、その教会ではですね、国籍が違う人が同じ天の国籍を持つということを言っています。エピソードでは敵意さえ持っていた人々が集まって家族のようになったと。今、日本と韓国、またアメリカと中国、イランの関係というのは難しい状況ではありますね。そして、米朝首脳会談も不調に終わってしまいましたっていうニュースを聞くとですね、どうなるやろうなって思うわけなんですけども、私が思うには、イエス・キリストの介入がなかったらですね、その壁というのは完全に取り除くことは不可能じゃないかなと思うんですね。ですから、そのためにも私たちは祈る必要があると思います。そしてこの KBF でもですね、いろんな国籍の人がいらっしゃいます。でも、あの関係の悪いアメリカ人とイラン人でさえ、この教会の中ではですね、ハグしてるわけですね。日本人が見た大きなハグですね。アメリカ人、イラン人、ポールでね、でかい。ということなんですね。ですから、私たちはキリストにあって家族とされているわけです。言葉の壁というのは若干あるんですけども、日本語、英語、また英語、日本語、日本語、中国語、このバイリンガルで私たちは礼拝できているという、そのことはすごい感謝のことと思います。で、実際に教会の中では自分と違うという人たちと、 その交流、交わり持つということは非常に大切なことだと思いますね。どう見ても自分とは違うなと思ってもね、違うものは一つにされる、それが家族であると。そして神様がそうしなさいというのは神様からのメッセージ、私たちにくださったメッセージであると思います。そして、続いてですね、教会の生活について、必要性について語られていますけれども、今、世界的なクリスチャンの人口というのは若干ですけど増えているらしいです。で、だいぶ前の統計ですけれども、参考までにですけれども、クリスチャン増えているけれども、教会につながっている人は減っていると。なんかそんな感じもしますね。で、また日本のある統計によると、教会の登録人口は約56万人だそうです。警備費は多分入ってないと思いますけども、だそうです。で、毎週礼拝に来ている人はその半分。で、また海外で信じた人の約半分は日本の教会に馴染めなくて教会に行っていないと。とか、ネットでイエス様のことを知りたいという若者は増えているけども、教会には行きたくない。繋がっていないという現状はあるようですね。なんとなく感じますね。で、しかし聖書は、信仰はコミュニティで行われるものであるということを語っています。人は一人では成長できない。主の祈りでもですね、天にいます私たちの父よというふうにイエス様は祈りなさいと教えています。私の父じゃなく私たちの父。で、以前昔の話になりますけれども、旧ソ連時代の話で、迫害があったわけですね、共産化政。で、クリスチャンたちは、それを逃れるために、真冬でも森の中に逃げて一緒に礼拝をしていたと。集まって礼拝していたと。その中で洗礼式が行われた。命綱をつけて氷を割って洗礼していたと。そういうことも聞いたことがありますけども、なぜここまでして教会として集まったのか。これは20節にですね、使徒たちや預言者たちという土台の上に建てられていて、キリストイエスご自身がその要の石ですとあります。そこで集まるところにですね、イエス様の正しい教えがあったからだ。使徒というのはキリストの弟子たちのことで、新約時代で言えばその教師で、預言者というのは旧約時代の教師。この新旧の土台、正しい教えの土台、イエス様の教えが土台として、そしてイエス様ご自身がその要の石として建てられていた。ですからそこは本当に動かないもの、安定したもの。その正しい教えがあったから、クリスチャン、ソ連のクリスチャンの成長につながっていって、コミュニティとなり得た。逆に、1945年、中国でも共産化があった。そして、宣教師とか牧師が追放されたわけですね。そして、教会は、地下の教会として集まっていったんですけども、そこでは、聖書がなくてですね、指導者もいなかった。そうなると、それでも成長してた教会もありましたけども、一方では、間違った教えが、はびこってしまって、カルト化してしまったということがありました。正しい教えがなかったので、3、40年後には変な宗教になってしまったということもあります。ですから、まず教会から離れて、成長することはできないということが、学びましたけれども、集団じゃなったら良いのかというと、そこに正しい教えがないと、教会として間違った方向に行ってしまうと。そして自分自身の健康状態を知るというのはですね、健康診断は自分ではできないですね。病院に行ってお医者さんが調べてくださる。霊的な健康診断というのも自分ではできないわけです。 ですから、健康であるかどうか判断するには、聖書を正しく伝えている教会でないとできない。そして教会は正しく導く責任があるとも言うことができると思うんですね。今、このネットでメッセージ聞いていらっしゃる方も、できればその近くの御言葉を正しく伝えている教会につながっていただきたいなと思います。そして21節見てみましょう。このキリストにあって建物全体が組み合わされて成長し、主にある聖なる宮となります。21節でですね、この天幕を作っていたパウロ、建築家でもあったわけです。そのような立場で建物について説明しています。家族であるクリスチャン一人一人が組み合わされて教会が成長していくんですよと。そして清いものへと変えられていくんですと。今風に言うと赤いレンガ一つ一つがセメント、精霊によって組み合わされて親密さが増して団結していくときに成長して、そして清いものへと築き上げられていきますということは言えると思います。そして次の絵を皆さん覚えていらっしゃいますでしょうか。出るか。これ、ね、以前ローレンスがメッセージで語られた時の絵ですけども、この中である人はそのペグですね。このペグ。ある人は支柱ですね。ある人はメインロープ。それぞれのパートを担って教会を立て上げるのですと。ですから森の中でも気がついたら この支柱一本だけが立っていたということにならないように、ロイドだけが立っていましたそうじゃなくてですね、このそれぞれのパートを担って成長し合って支え合って、それには全員が参加する必要があるということですね。ヘブルの3章13節で、今日と言われている間に日々互いに励まし合って、誰も罪に惑わされて固くなにならないようにしなさいとあります。アカンタビリティ、互いに互いの責任を、互いが互いの責任を持つということですね。お互いに責任を持つ。アメリカのアプリにアダルトサイトにアクセスすると5人にメールが送られるというアプリがあるらしいんですけども、もしそのようなサイトにアクセスしたら友達から何見てんのというメールが来る、そういうのがあるらしいです。例えばもしそうした時にですね、そのあかんよと言ってくれる人はいるでしょうかということなんですね。何か罪を犯した時にそれはあかんと言ってくれる人がいるでしょうか、友人がいるでしょうか。そしてあかんと言ってくれた時にそれにアドバイスに従うことができるでしょうか。ヘブル10章25節、ある人々のように一緒に集まることをやめたりしないで、かえって励まし合い、かの日が近づいているのを見てますますそうしようではありませんか。この頃の時代の教会時代、今と違うと思いますけども、ね、社会環境とは違うと思いますけども、絆を保ち深めるという意味では変わりはないと思います。逆に今の時代だからこそ、ますますこう兄弟姉妹、家族として絆を深めていく必要があります。で、私たち一人一人は実際に価値観も違いますし、性格も違うので、難しい部分は確かにあると思いますけども、人を変えることはできないけども、自分を変えることはできるのではないかと思うわけです。なら笑っていますけども、もし何かしら、 壁を感じるのであればですね、壁を感じるのであれば、それが苦い壁なのか、トラウマの壁なのか、勘違いの壁なのか、思い込みの壁なのかは分かりませんけれども、それをイエス様に告白してですね、イエス様がすでに十字架で取り去ってくださった、イエス様がその壁を打ち壊してくださったということを宣言したいと思います。で、クリスチャンの成長はコミュニティプロジェクトです。一人で頑張るのではなくて、チームで成長を目指しましょうと。互いに愛し合いなさい。これがイエス様の新しい律法ですとあります。ではお祈りしましょう。天の父なる神様、あなたの恵みによって私たちが召し出されて、救われて、あなたのものとされた、あなたの子供、息子娘とされたことを感謝します。そして私たちがここに集められて、あなたの体であるこの教会、一人一人がそのメンバーとされたことを感謝します。これは本当に偶然ではなくて、また私が選んだことではなくて、神様が本当にそのデザインに従って、あの創生の時からすでにもう私たちが選ばれて一つにされること、あなたの計画であったことを感謝します。そしてその存在したであろう壁がイエス様の十字架によってもう取り去られたとあります。しかし何かしら人間の集まりゆえに壁を感じるものがあるとしたら、それをどうぞ取り除いてくださいますように。私たちの努力ではそれは変えられませんので、イエスキリストの血潮を宣言して、あなたがもうそのようにさせてくださった、してくださったあなたのタイミングを待つことができますように、そして私たち自身を変え見ることができますように、それもあなたが変えてくださるということを信じて待ち望むことができますように、そして私が一緒に成長していくことができますように、そのために互いに愛し合うことができる、そのこともあなたがさせてくださることを感謝して、イエス・キリストの名前によってお祈りします。アーメン。はい、それでは続いて賛美していきましょう。